松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは映画GOの監督伊地知拓郎さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
現在上映中でございまして、関西では大阪ナンバーパークシネマ、そして京都シネマでも上映されていて、他名古屋、東京、あとは鹿児島ね、今日鹿児島からいらっしゃっています、上映中の映画でございます。
伊地さん、ぜひ私からお聞きしたいんですけど、ご自身がこう高校野球をやられていて、今回の映画の中でもそのシーンがいろいろありましたけど、ご自身の体験にかなりこう被ってるようなところが多いもんなんですか？
そうですね、僕が鹿児島で過ごしていた時のことを、元に、脚本は書きました。一番最初に、もう脚本っていうこともなくて、この作品の一番最初のきっかけは、僕が高校生の時に、クラスメイトがある日突然亡くなってしまったことがあって、ものすごくこうショックで、もちろんその方が亡くなったことも本当に悲しかったんですけれども、さらにその悲しみの果てに、実は自分も自分の大切な人もこの身の回りのもの、そこにいる野良猫とかそういうことでさえもいつか朽ち果てて亡くなっていくんだなっていうことをすごくこう実感して、そこが原点となって、もう本当にずっと何日も涙が止まらなかったんですけど、そういった日記をわーっと書いたっていうのが始まりで、そこから入学試験の時にそのまた広がっていって、在学中にも広がっていって、で高校野球を取り入れたっていう理由は、もちろん僕が経験したこともあったのでよく知っていたっていうこともありますし、日本のこの精神的幸福度の問題で、高校野球ってこうものすごく特有な独特な文化だなっていうのはすごい思っていて、上下関係が厳しくて、競争が激しくて、こうルールでこうがんじがらめになっている、そういったところが日本のある種の文化の側面の象徴になるんじゃないかなと思って、それを映画に入れるべきだなっていうことを思って取り入れました。
これもともとセリフを極力減らし、映像を中心でいこうっていうのは、これはもともと考えてたことなんですか？
そうですね、映画を作るときに結構 A プラン、 B プラン、 C プランって考えるんですけれども、僕の中で映画っていうのは映像と音の言語なんだっていう概念があって、それは中国語で視聽語言って言葉があって、これ日本語で直訳すると視聴覚言語ってちょっと難しいんですけど、視覚と聴覚を通した言語、この映画ってのは言語なんだっていう概念があって、この映像と音を通した言語の素晴らしいところは、潜在意識、人の心に直接伝えることができる、人間の9割以上は潜在意識が占めているので、そこに直接訴えかけることによって心に癒しを与えたり励ましになったり、映画を見ている時だけではなくて、見た後の人生により良い影響を与えられる、もう本当にそういった力があると思っているので、純粋なその映画のポテンシャル、力を純度を高めるために極力説明ゼリフを排して消していって、結果的にはこういった形になりました。
すごい、とてもロジカルで理解がしやすく、ありがとうございました、拝見させていただいた立場からすると、今の話はすごい腑に落ちたんですけど、その時もそうなんですけど、見た後のかなんか染み込んできたんですよ。で今のまさにそうですね、潜在意識に染み込んでるんで、その後からさまざまな感情だったり、
言葉があえて少ないというところで、
正直その時よりその後の方がなんか良かったなって印象が強かったんでね、
見ながら内言語で自分でこう問い取っといたり、あと自分でこうなんか納得したりするのが内言語で自分の言葉で見るから余計に後から記憶に残るっていうのもあるかもしれませんね。
本当その通りだ、ね、はい、あと後からあの時のシーンと自分自身のあの時のシーンがこう思い出されるというか、
はい、おっしゃる通りです。
なんか余韻を楽しむ感じですね、は
い、ちなみにこの後の映画が多分いくつかいろいろお考えがあると思うんですけど、はい、お話もしていただけるようであればどんなようなことを考えているのかな。
はい、そうですね、はい、いくつかあるんですけども、うん、一つは今結構こう世の中の変化がすごい激しくて技術発展がすごいですよね、うん、はい、僕は小さい頃から結構宇宙とか科学がすごい大好き で、うん、で今核融合発電とか室内農業だったり陸上養殖、うん、まあ、そういったところでエネルギーがもう何数年後少なくとも10年後にはものすごい安くなっていく、うん、そうすると僕たちその先にお金を稼がなくても働かなくても生きていける時代が来る、うん、もうほぼ確実に来るって言われてます、うん、そういった時に一つ問題になるのが今までは生き抜いていくための教育だったり、うん、はい、僕らの発展してきたこの考えだったりっていうのが崩壊していて、うん、今度は完全にもう無償で生かされるのでなぜ生きているのかっていう問いに変わっていく、うん、そういった時に今あるこの心の問題っていうのはものすごく大きな壁になってしまうと思っていて、うん、AI も含めてそういった時代が来た時のための心の準備として、まあ、こういった未来になる、そしてこの心の、問題を、うん、どう克服していくか、まあ、そういった映画を次はちょっとSF チックじゃないですけど、うん、そういった映画を作ろうと思っています、
はい、まあ、今回のゴーもこちら愛にあふれた映画だとお聞きしておりますが、うん、やはり愛とかね人生というところにフォーカスを置かれているのかなと思います。ぜひ皆様映画ゴーもう今上映中でございますので見に行ってみてくださいね。4回にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りします。
今月は弁理士法人ベリーベスト国際特許事務所代表弁理士小玉道春さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、なんか商標登録についていろいろとお話盛り上がっておりますが、うん、また初歩的なことを聞いてもいいですか。
はい、
商標登録と、うん、特許、
うん、
なんか違い、あとはその更新の、その、ね、ちょっと先週もお話しいただきましたけど、うん、あとはそれこそ弁理士さんにお願いする時の費用の違いとか、いろいろと聞いてみたいなと思うんですけど、うん、
まあ、商標は、まあ、ブランドですよね。商品のブランド名とか、うん、サービスの、まあ、ブランド名、まあ、サービス名、うん、商品名っていうところですよね。で、特許っていうのも発明ですね。で、発明っていうのは、まあ、例えばあるものがあった時に、まあ、こういう、まあ、ものとかいろいろ、なんでしょうかね、なんかこう不具合があって不便だな、だからこういう風になったらいいな、だからこんな風な形でちょっとものを作ってみたっていうような、それ発明って、うん、そこがまあ特許っていうアイデアですね、うん、まあ、ものをよく しようというですね、まあ、そういうところのアイデアってところには特許権っていうのがまあ対象になる、もちろん対象になるもならないもと法律あるんですけど、まあ、基本的にはそういうその、まあ、アイデアですかね、それが特許の対象、保護する対象です
か。名前かど内容かみたいな感じですかね。
うん、まあそうですね、うん、具体的にその発明なのかブランドなのかみたいな感じですかね。
例えばその特許で組織を改革したりマネジメントする上での独自のメソッドを考えたと仮定するじゃないですか、うん、そのメソッドとかっていうのは特許に該当してきたりするんですか。
それはですね、該当してこない、
してこない
ですか。その特許の対象ではない、うん、その特許の特許法という法律にですね、はい、発明は特許の対象だけどんですけど、その発明って定義にですね当てはまらない。それはちょっとあれですか、自然法則っていうですね、自然の原理を使ったようなものじゃないと発明にはならない。で、今松本さんがおっしゃったようなメソッドっていうのは人が考えた、まあ、人為的取り組みっていうんですよ。ただゲームのルールそのものとか経済法則とか、はい、そういったものはその自然法則っていうよりかは人が考えたものだから、はい、それは特許の対象にはなりませんよっていうことでルールが決まってるってことです。
逆にその考えたことを何かその、うんうん、アイデアを保護するって方法は何かないんですか。
まあ、例えばビジネスモデル、うん、ビジネスを、はい、例えばこういうビジネス書を考えたのこれどう、はい、特許取れないって言っても、はい、それは ビジネスの方法っていうのは人が取り決めたので、はい、それは特許の対象じゃないんですよ、はい、ただ世の中にビジネスモデル特許って言葉が存在していて、はい、だからみんなその言葉を勘違いして、はい、ビジネスモデルそのものが特許になるんじゃないかと、
はい、
で自分答えはノーなんですけど、それを例えばコンピューターシステムですね、
はい、
システムで実現するようなビジネスモデルであれば、うん、一応特許の対象にはなり得る。つまりそれはですね、ビジネスのモデルを直接保護しているというよりかは、そのコンピューターの例えばアプリとかですね、はい、コンピューターのソフトウェアのその例えばアルゴリズムみたいな、はい、コンピューターの処理の部分が特許の対象、発明の対象、はい、でそこはコンピューター電気を使うので自然法則を使っていて、でそのシステムを保護すればそれを実現するビジネスモデルっていうのは間接的に実際保護できるよね。つまりこのビジネスモデルがこのアプリを使わないと、はい、ビジネスモデルができないっていうアプリビジネスモデルであればそのソフトウェアの部分を保護すれば結局誰もモデルは使えないよねってことでなってくるってことなんですよ、
ね、なんかプロだなって感じの会話です、ね、
だからそれこそ本当素人 の私の感覚ですけど、例えば Google とかの中に入ってるプログラミングとかがあったとしたら、うん、教育とかのね、はい、その Google を使わないとできない場合だったら、うん、それが特許になっていくってことですよね。大きな話で言うとね、
そうですね、うん、
あーそういうことか、
ね、逆にそのアイデアってそのくらい保護できないってことなんですね。
そうですね、うん、その対象にはなってないんで、うん、そのやっぱその考えたこと、例えばそのアイデアを考えたことを例えば書籍にして、はい、松本さんが例えばね、はい、一般出版されてますけど、うんうんうん、頭の中にあるアイデアのだけでは、うん、それはまだ保護なんか難しいんですよ、うん、ただそれを本に書けばその表現したことが著作権っていう形での保護、う
ん、著作権という保護もあるんですね。商業登録と特許とは別で著作権というのがあるんですね。
そうですね、それは、うんうん、そういうコンテンツとか映画とか音楽とか、はい、まあ、ありますよね、うん、あとはその絵とか、
そして松本さんとか地主の大学とかされてるじゃないですか、うん、あそこの大学で使ってる例えばテキスト、
はいはい、
大学で講師としてお話をされたことに関しては自分の考えや知見なので、うん、特許は取れないけれど、教科書にしてしまってその教科書に著作権をつければ書いてある内容は守られるってことなんですか、
う
ん、
そうですね、内容とかその文章の表現しているそのものとか、うん、はい、表現そのものです、ね、だから例えばテキストがあって、まあ、それがこう松本さんのメソッドですね、オリジナルようなことが書かれていると、うん、もう知られてることをそのまま事実を書いてもしょうがないですけど、うん、松本様の考えがここに書かれていて、それを表現したもの、誰かがそれをそのままコピーしたりとか、
うん、
なんか主要な部分だけごっそり持ってきたりとかすると、うん、それが著作権の保護対象ということなんですね、うん、
なるほど、いろんな守り方がでもあるんです ね、
ね、 そ、 う
ですね、でもそんな時はどうなんだろうなんていう時はまずは自分でできないとか諦めずに相談してみたら、
その通りで、そういう相談相手の方が多くの経営者いないじゃないですか。
本当ですね、
だからそれだと私なんかこうね、ご縁があっていろいろ力借りてますけど、心強いですよね。
いや今日も有料ものぐらいちょっとメモりたくなるようなお話ばかりお聞きできました。いやもう
全然多くの人に知っていただきたいと、はい、
本当ですね、
思いますので、ね、いやも
うぜひ児玉さんにご相談してみてください、はい、という感じですね、はい、4回にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
本日ご出演いただきました児玉さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。0120-20-1000番、0120-20-1000番です。
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。